リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サマタクシに深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年4月25日から5月2日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
10万円給付時期は5月下旬、マイナンバーが鍵という記事です。
はい
はい。まあ、2020年度の、まあ、補正予算案が、まあ、通りまして、
うん、
まあ、一律国民一人当たり10万円給付すると、もういうことは決まったんですけども、うん、早くて5月下旬になるという見通しだということです。うん、で、これは、実はまあ、アメリカなんかではですね、もう決定から2週間でも個人の口座にもダイレクトに振り込んじゃったりとか、
うん、
とてもスピーディーになされるですね。
うん、
で、日本の場合は、まあ、リーマンショックの時も実は、全国民に、まあ、定額給付金という形があったんですが、これ3ヶ月もかかったんですね。うん、
はい。
で、今回も、マイナンバーがあれば、ちょっと早いということでは少しは改善をしてるんですけども、
うん、
マイナンバーがあれば、ネットで申請をしますと、いうことで、やるんですけど、うん、マイナンバーがないと、郵送で申し込んで、
はい、
で、その申請用紙がまた郵送で戻ってきて、
うん、
それをまた口座番号を記入して返送してなんてことで、時間かかりますと。だから、マイナンバーが、まだですね、15-16% しか普及してないということなのようなので、
うん、
まあ、これをしっかり普及させて、ま、個人口座の情報をしっかり、把握した上で、ダイレクトに振り込むということあれば、今後もこういったことありえますので、
うん、
まあ、マイナンバーがあるから早く入るよってことであれば、普及も広がるかもしれないので、まあ、この機会を逆にうまく使って、うん、このマイナンバーの普及ということになればいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして、第4位は、
自治体向けに1兆円の交付金という記事です。
はい。
はい。政府はですね、1兆円規模の自治体向けの交付金の配分というものを各自治体に通知をしましたということなんですね。うん、まあ、新型コロナウイルス対策の話でですね、
うん、
で、これはですね、感染者の多い少ないというよりも、感染者の数とそれに対する財政力の関係で決めてまして、
うん、
一番大きいのは北海道の423億で、
うん、
東京都は257億、
うん、
で少ないですね。で、大阪府は東京よりも多い393億といったことでやってます、うん、で、新型コロナに役立つ使い道ならいいよということで、まあ、一律の休業、まあ、休業要請に応じた協力金とか、一律の支援金をやると、まあ、そういったことならいいですよということですけど、
うん、
損失そのものを穴埋めするとかね、職員の人件費とかそういうものは使えないということなんですけども。
うん、
まあ、あと、この1兆円の中には、そのうち3000億部分は、医療体制を強化するために、自治体に、国の協力を仰ぐっていう部分があるので、このあたりの資金が3000億は含まれているということなので、うん、残り7000億を、いろんな目的に使うよという内容ですので、まあ、地方経済が、まあ、回復するためにも有効に使ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第3位は。
企業を官民ファンドが資本注入で支援、最大1兆円という記事です。
はい。
はい。官民ファンドってあるんですけども、まあ、これは中堅中小企業に、まあ、政府のお金を注入していって資本を増強して財務力を高めるということなんですけども、うん、まあ、経営難に陥った中堅中小企業に資本注入する仕組みを作るということで少し画期的です。うん、まあ、成長するような国として応援するような産業にお金を注入するって仕組みあったんですけども、
うん、
これを、まあ、官民で協力して、最大1兆円の資金枠を作って、まあ、 融資がなかなか取り付けられない企業を助けるということなんですよね。で、これは、まあ、例えば今回、ドイツでは約11兆円の枠だったり、
うん、
アメリカでは、まあ、航空業界だけで 5.4 兆円だったり、
うん、
で、こういったたっぷり、しかもスピーディーにやってるんですけども、
うん、
日本ではですね、まあ、紙ファンドの、レディックっていう地域経済活性化支援機構っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、ここがやってるということなんですけども、うん、ちょっとスピードもちょっと遅いとかですね、資金も1兆円というのはまだまだ弱いなということで、こういったところも、有効に、国のお金を使ってほしいなというふうに、もうちょっと出してもいいのかなというふうに思います。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第2位は、
三井住友と SBI グループ連携で金融サービスデジタル化加速という記事です。
はい。
はい。この記事は私が選んだ今週のトピックです。
わかりました。では、はい、この記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
雇用悪化はリーマン超えの懸念という記事です。
はい。
はい。3月の労働力調査があってですね。で、そこで、まあ、製造業、宿泊、飲食、サービスなどの雇用が急減していることが、ま、浮き彫りになりましたと。
うん、
で、これは、ま、非常事態で、緊急事態宣言を出した4月以降ですね、さらに、悪化する見通しですと。うん、で、もう今回はですね、もう業種がかなり、いろいろ広く影響も出ていまして、まあ、失業者の増加については、リーマンショックの時の100万人となったんですけども、これを超えてしまうんじゃないかという、まあ、専門家の調査もあるというんですね。うん、まあ、これは当時リーマンショックの時はですね、失業した人たちが、飲食業とか宿泊業の方にこう、人が流動したりしてたんですけども、
うん、
まあ、今回はちょっとそっちの人たちが非常に、まあ、苦しんでるので、とても、深刻だということですね。うんうん、まあ、逆にですね、食品の宅配とか医療福祉のように、まあ、雇用を増やさなきゃいけない業種も今あるので、
うん、
そこをいかにこう流動化させるか、マッチングさせるかっていうことも一つポイントだと思います。
はい、はい。ありがとうございました。
はい。
以上、記事の中から、佐間社長が選んだ今週のトピックは？
はい。三井住友と SBI グループ、連携で金融サービスデジタル化加速という記事です。
はい。はい。
はい、
では、佐間社長、この記事の概要と、あとはこの記事を今週のトピックに選んだ、その理由をお話しください。
はい。三井住友グループ、がですね、SBI グループの子会社への出資とか、あと SBI の新設するファンドに、まあ、1000億出資するということで、SBI と SMBC がですね、まあ、デジタル分野を軸に、まあ、包括的に提携するということを発表しました。うん、で、これはですね、もう、なんですかね、大きな地殻変動というか、もう金融業界そのものの仕組みとか常識が大きく変わるという大きなターニングポイントかなということで取り上げました。
はい。
はい。
とですね、佐間社長はSBI のサービスって使われてますか？
はい、あ、そうですね。私も実はSBI のですね、まあ、ネットで、月々積み立てをやっておりまして、
はい、
まあ、自分で納得したポートフォリオを組んで、定額なんだけど、何に、外国債券とか、外国株式、あと日本のリードとか、
うん、
まあ一応バランス考えて投資なんかしてますけども、
うん、
まあ、とても画面使いやすいですよね。
はい。ああ、やっぱり使いやすいんですね。
そうですね。
はい。うん、ですけど、SMBC さんですと、確か日興証券っていうのがありますよね。うん、
ああ、はい。ありますね。はい。
で、SBI さんも証券だと思うんですが、
はい。
そことの兼ね合いっていうのは、
そうですね。うん、まあ、SMBC が、証券会社グループ持っているから、そこでネットも、やればいいのかっていう話もあるんですけど、
うん、
実は日興証券の方の顧客はちょっとシニア層が中心でして、
はい。
で、最近こうデジタル化に伴って20代、30代とか、そういうあたりが、ネットでの資産運用なんかは抵抗がないというか、で、
うん、
そっちの方にマーケットを持って、 いる、そういった SBI の、その、マーケット、あるいは商品がとても魅力的だったということで、
うん、
ニコ証券の方ではとてもまかないきれないジャンルがどんどん伸びてきているというところで着目したんだと思いますね。
なるほど、
はい、
あの非常に私なんか不思議に思うんですけれども、
はい、
SMBC ぐらいのクラスになってくると、
うん、
自分のところでも SBI みたいなシステムって作れそうな気がしちゃうんですよね。ですけれどあのおそらく、まあ、金融だけで、特化してやっていこうっていうふうに考えられていたのかなと。まあ、つまり、うん、金融が SBI 並みの今みたいなシステムを作る発想ってのは、なかったんじゃないかなって気がしてるんです
よね。うんうん、そうですね。まあ、そもそも日本の金融っていうのは縦割りでですね。まあ、銀行は銀行のことだけ、証券はまあ、証券株のことだけ、で、保険は保険のことだけ考えてれば、いいと。で、うん、まあ、外国なんかだと、もうそれ全部取り扱える総合金融サービスが当たり前のように、提供されてまして、
うん、
もしそういう金融会社が日本に本格的に入ってきたら、日本の金融機関なんかも、こっぱみじんだと思うんですけど、
うん、
それを法律で入らせないようにしてるので、
うん、
だから銀行はそこにあぐらをかえて、まあ、銀行の商品だけで、お客様に、販売する。で、投資信託とか保険なんかも、窓口で販売できるようには法改正はできているので、
うん、
そこで、やれるだろうってことで、まあ、ある意味、あぐらをかいてですね、
うん、
システムまで販売しなくても、システムまで作らなくてもですね、
うん、
他の商品を窓口で売って手数料で稼げばいいだろうみたいな発想で、俺たちには顧客がこれだけいるんだと。まあ、相当な顧客層を抑えてますから、
うん、はい、
そこに商品を売ればいいので、システムもわざわざ作るんじゃなくて、仕組みで売るんじゃなくて、窓口で営業力で売ってこいという発想もあって、
うん、
わざわざそんなとこにお金をかけて開発するというのが、もしそうしたらその資金をいくらで回収するんだ、何年かかるんだってことで、
うん、
そういうことまで、まあ、リスクとコストも考えて、そういった発想もなかったと。いうところに、うん、今回の事態、これはやばいという事態で、こう、動かざるを得なくなった状況が来てるんだと思うんですけど。
なるほど。
はい、
まあ、この SBI さんですけれど、このニュースセットでも、これまで地銀連合ですね、
はい、
そちらと組んで、
はい、
まあ、非常に大きなネットワークを作ろうというふうにされていたと思うんですが、うん、
はい、
このですね、今回 SBI さんとメガバンクのこの提携ですか、連携ですか、
うんうん、
これの流れっていうのは、財務部としてどういうふうにお考えでしょうか。
うん、まあ、今まで、その、地銀との連携、まあ、特に地方の第二地銀と連携して、
うん、
地域連合をやっていくと、まあ、地方の顧客を捕まえてる地銀と、商品、うん、コンテンツを持ってる、この SBI が、お互い補い合って拡大していくんだっていうのを見てきました。
うん、
で、それは、実は一つの布石だったのかなって今になれば思うんですけど、SMBC、つまりメガバンクの、まあ、一人公員あたりの収益力の一番高いところと組んだことで、
うん、
一気に金融業界の常識を塗り替えようとしてます。
うん、
で、これが本当の本丸の狙いだったのかなっていうの、今気づいてる、うん、すごいなって思っちゃうんですけど、
うん、
まあ、その、まあ、財務部として見たら、この、まあ、昔の古い、形、ただ融資だけやってればいいっていう銀行のスタイルではもう、銀行はちょっともう、実際食べていけない。
うん、
貸金も、ゼロ金利で利益が取れない。で、振込手数料なんかも、いろんな決済システムの他業種で出てきて食っていけない。
うん、
じゃあなんでやるんだっていうと、やっぱりこういった顧客層、個人の顧客を取っていくとかね。そういったことでやっていかなきゃいけないってのはあると思うんですね。
うん、
で、あと もう一つすごく、新しい動きはですね、
うん、
この SBI が設ける、1000億円規模の新しいファンドなんですけど、
うん、
これがデジタル分野の企業に投資してるファンドなんですね。
はい。
で、ここに、三井住友が、まあ、出資するということで、
うん、
で、これ何を意味してるかっていうと、このデジタル分野の企業って、もう 5G、5G って言われてますけども、
うん、
そういった分野、あとフィンテックとか言われてますけど、
はい、
そういった分野に投資していくところに、まあ、三井住友が出資することで、
うん、
今まで融資だけしていたのが、間接的な投資でもって、そういった企業を育てるっていうことでは、うん、メガバンクがこういった株を出す、株を持つ、出資するっていうことがなかなかなかった。あるのは上場会社の持ち合いの古いルールでやってたっていうね、
うん、
そういうことに限られてたのが、新しいジャンルに、間接的であるけども、投資していくという形になって、うん、こういったノウハウをまた蓄積すればですね、
うん、
総合金融サービスの、形に一つ、欧米並みに少し近づくんじゃないかなということで期待してますし、
うん、
そうすれば、中小企業、中堅企業も、融資以外のそういった投資という意味でのサポート、財務的な支援ができるという新しい常識ができてくるのかもしれないということで期待できそうですね。
なるほど。
はい。
はい。わかりました。非常に面白い流れですね。は
い、そうですね。面白いと思いますね。はい。
わかりました。
はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。